議会だより令和4年第2回定例会発行田原本町議会編集議会編集委員会令和4年田原本町議会第2回定例会が6月1日から10日までの10日間の日程で開かれました。開会日には森町長がコロナ禍における生活支援にかかる補正予算等の議案について説明、会期中各議案について慎重に審議が行われました。1ページ議案概要、報告を受けた案件、町長の専決事項の指定についての報告、賠償事故にかかる損害賠償額の決定について、令和3年度田原本町一般会計予算繰越免許費繰越計算書の報告、定年延長令期整備支援業務のほか16件について総額6億2097万644円を繰り越したもの。承認可決した議案、令和4年度田原本町一般会計補正予算第1号の専決処分の報告、全員賛成。補正予算額は6236万7000円の増額で、補正内容は衛生費で新型コロナウイルス感染症の在宅療養者健康管理支援事業実施にかかる事業費、主なものは陽性者及び濃厚接触者の食料品等の購入費用や看護師等の雇い上げの報奨費、教育費で令和4年度の教職員の人員配置が決定したことに伴い発生する免許外担当を解消するため及び日本語指導や特別な支援が必要とされる児童生徒をサポートする支援員を配置するため、会計年度任用職員の報酬や職員手当等の人件費を補正するもの。歳入補正は県支出金繰越金。令和4年度田原本町一般会計補正予算第2号の専決処分の報告、全員賛成。補正予算額は7480万5000円の増額で、補正内容は衛生費で新型コロナウイルスワクチンの4回目接種の実施にかかる事業費、歳入補正は国庫支出金。令和4年度田原本町一般会計補正予算第3号の専決処分の報告、全員賛成。補正予算額は9272万7000円の増額で、補正内容は住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を給付する非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給にかかる経費及び低所得の子育て世帯に対し対象児童1人あたり5万円を支給する子育て世帯生活支援特別給付金の支給にかかる経費、歳入補正は国庫支出金。田原本町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、全員賛成。法人住民税の見直しで申告納付に関して規定される地方税法の改正により生じる上ずれを反映するもの。固定資産税では省エネ改修工事を行った住宅にかかる特例の拡充等を行うもの。土地にかかる負担調整措置について令和4年度に限り商業地等にかかる課税標準額の上昇幅を評価額の 2.5% とするもの。その他条文の整備を行うもの。田原本町 都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、全員賛成、土地にかかる負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等にかかる課税標準額の上昇幅を評価額の 2.5% とするもの、その他条文の整備を行うもの、田原本町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、全員賛成。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等にかかる国民健康保険税の減免の規定について改正を行うもの。令和4年度、田原本町一般会計補正予算第4号、全員賛成。補正予算額は1億4805万7000円の増額で、コロナ禍における生活支援として、給付金の上乗せ及び負担金等の免除などを行うもの。コロナ禍における生活支援にかかる補正内容は、民生費で非課税世帯等に対する臨時特別給付金として1世帯あたり1万円を超独自で給付するもの、および子育て世帯生活支援特別給付金として対象児童1人あたり3万円を超独自で上乗せ支給するもの、並びに困窮者世帯および子育て世帯等に対し食料品等を支給するとともに、世帯の状況確認を行い、見守りを強化する困窮者世帯等へのフードレスキュー見守り事業の実施にかかる経費、衛生費で本町全世帯の水道料金のうち、基本料金2ヶ月分の免除及び、それに伴うシステム改修にかかる費用を繰り出すもの、教育費で学校給食の材料購入費について食材の物価高騰分を町で負担するもの、また負担の軽減を図るため歳入補正は新型コロナウイルス陽性者または濃厚接触者になったことにより保育園を休まざるを得なくなった園児の保育料の免除及び出席停止や学級閉鎖で給食を食することができなかった小中学校児童生徒の給食費の免除、並びに学校給食費を2ヶ月分免除するもので、国庫支出金を増額補正するもの。コロナ禍における生活支援以外の事業は、昨年秋以降の発電燃料である石炭及び液化天然ガス等の輸入価格の高騰に伴い、総務費、衛生費、教育費の電気料金を増額するもの。民生費で、認知症対応型共同生活介護施設を移転する事業に対し、補助金を交付するもの。歳入補正は、県支出金及び繰越金。田原本徴税条例等の一部を改正する条例、全員賛成。個人住民税では、上場株式等の配当所得及び分離譲渡所得にかかる課税を確定申告書の記載によってのみ適用する旨を規定するもの。配偶者控除等の適用を判定する際の配偶者等の合計所得金額について、配偶者等が退職手当等を有する場合、給与所得者や年金受給者が支払い者へ提出する扶養親族申告書にその旨を明記することとする規定の整備及び住宅借入金等特別控除の適用期限を延長等するもの。固定資産税では、特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域として指定を受けた土地に対して課する課税標準額を最初の3年度分、 4分の3とするもの、納税証明書に記載する住所に代わるものとして、登記法上の住所ではなく、住所に代わる事項を記載することとする等の改正を行うもの、田原本町都市計画税条例の一部を改正する条例、全員賛成、特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域として指定を受けた土地に対して課する課税標準額を最初の3年度分4分の3とする等の改正を行うもの、旧建水資材置き場雨水貯留施設整備工事請負契約締結について全員賛成、旧建水資材置き場坂手地内において雨水貯留施設を整備する工事を契約金額1億6885万8800円で田原本町株式会社中谷組と工事請負契約を締結するもの、同意した人事案件、固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めることについて、氏名高江博文氏、任期令和4年6月1日から、採択とした意見書提出議員岡本光弘議員、保育所等の最低基準職員配置面積基準と保育士の抜本的な処遇改善を求める意見書賛成多数、不採択とした意見書提出議員吉田勝則議員、消費税インボイス制度の延期中止を求める意見書賛成少数、2ページ委員会審査の状況、質疑等から抜粋、総務文教委員会質問、令和4年度田原本町一般会計補正予算第4号について、新型コロナウイルスにより出席停止や学級閉鎖で給食を食することができなかった児童生徒の給食費の免除は具体的にどのようにするのか、回答、学校からの報告に基づき休んだ期間をすべて洗い出し日割りで計算する、3月の給食費の生産時期にその分を減らし請求する予定で考えている、質問、電気料金の値上がりについて対策は何か考えているか、回答、公共施設の電気代を下げるためには電力のピーク値を抑えることが有効である、図書館の LED 化のほか全庁的に省エネ節電に取り組みたいと考えている、厚生建設委員会質問、令和4年度田原本町一般会計補正予算第4号について、新型コロナウイルスにより保育園を休まざるを得なくなった園児の保育料免除の対象はいつからで、館外保育も対象になるか、回答、4月から対象で館外保育についても対象になる、あくまで本町の住民に対しての制度である、質問、旧建水資材置き場雨水貯留施設整備工事請負契約締結について、貯留量はどれくらいか、令和6年度運用開始予定であるが、もう少し工事を早められないか。回答、貯留量は8400立方メートル。これ以上早めるのは難しいが、ポンプ施設を整備することで、令和5年度の出水期ぐらいまでには、暫定的に運用を開始したいと考えている、町議会ホームページをご覧ください。町議会ホームページでは町議会の仕組みや会議録など議会について情報発信しています。過去の議会だよりも見ることができます。 QR コードがあります。 3ページ、調整を問う。このコーナーは、本定例会での発言等に基づいて、各議員の責任により、原稿の提出を受けたものです。上田正隆議長、台風の季節となり、水害への備えが必要です。気象庁では、本年6月から早めの避難につなげるため、線状降水帯予測の情報提供が開始されています。庁でも水害対策に継続的に取り組んでいます。今期定例会では、浸水常習地域の解消に向けた坂手地内の雨水貯留施設の整備工事についての契約ほか、10件の議案、意見書2件を審議し、6名の議員が一般質問を行いました。一般質問では、傍聴席の皆様にも分かりやすいよう、プロジェクターによる資料投影も試験的に実施し、開かれた議会に向け取り組みを進めております。竹村俊文議員、第4次総合計画についてただした。今回の後期基本計画の策定に至るまでの5年間に、デジタル化の急速な進展、2050年のカーボンニュートラル実現のための脱炭素社会に向けた動きなど、社会を取り巻く環境は大きく変化した。また、新型コロナウイルス感染症による新しい生活様式への行動変容などで、さまざまな取り組みを見直し策定。社会情勢、住民ニーズの変化を取り入れて、施策の体系を見直したとの答弁を得た。水害対策については、奈良地方気象台とホットラインを構築するとともに、梅雨、台風時には情報共有していると答弁を得た。吉田勝則議員、県域水道一体化資料の元となる本庁の積算根拠についてただしました。令和36年度までの工事に基幹管路の耐震化工事は含まれているが、それ以外の水路工事は含まれていない。排水池の耐震化工事も建て替え費用も含まれていないという答弁でした。西武田の排水池は昭和55年4月供用開始です。耐用年数を超えて74年以上稼働させるそうです。最初は水道事業に関する質問に回答困難という答弁でしたが、今後も議会での議決が必要と分かってからは、町民の皆様にちゃんと説明すると態度が変わりました。岡本光弘議員、本議会では3つの質問をしました。1つ目は道路改修について、12月議会からの進捗や大和平野中央プロジェクトと並行して安全対策を意識する意見交換ができました。2つ目はトイレについて、中央体育館の洋式化や便座消毒液の常設など質問し、中央体育館は洋式化 50% を目標に進めていくと前向きな答弁を得ました。3つ目は駐停車について、昨年のオリンピックの影響もありスケボーが自由に楽しめると人気の元気広場に駐車場がなく二重駐車や交通の妨げになることから、南側に数台分の駐車場を併設し、将来的には移設を検討しているとの答弁を得ました。杉岡正治議員、坂手の旧懸垂資材置き場に第2期の雨水貯留施設、貯留量8400立方メートルを整備する工事が今年度始まり、令和6年度運用開始となります。本庁は河川に囲まれた平坦地のため、豪雨などにより水位が上昇しやすく、支流からの流入が困難となり 内水氾濫しやすい地形となっています。このため町ではこのような内水対策を7カ所整備し、浸水被害の解消が期待されます。また4回目の新型コロナワクチン接種が始まっており、医療関係者や職員の皆様にはお世話をおかけしますが、誤接種等が起きないよう細心の注意を払い実施していただくよう求めました。持田直明議員。小中学校施設再配置検討特別委員会で、東、北、田原本省を対象とした3校統合に向けた取り組みを進めるとの説明があり、令和9年度から授業の開始を目指すスケジュールになっています。今年度で学校施設基本構想の策定を行い、統合する場所の候補地の選定、施設の配置計画、事業手法など具体的に検討する内容となっていますが、早い時期に方向性が示される必要があります。対象の3校区で協議会を開催することになっており、地域住民及び保護者の方々への説明や意見の把握を十分に行い、理解を得ることが重要です。梅谷康則議員。一般質問は、本会議の場で町長等執行部に対し、議員が直接対話でき、会議録に残る貴重な機会です。2点質問しました。1、近鉄田原本駅北側踏切の改良及び田原本駅ホームのエレベーター設置。町の答弁。県道の踏切道であり、大和平野中央プロジェクトの一環として、県近鉄と連携して安全確保に取り組む。2、3月議会で答弁のあった特別支援教育充実の進捗、療育機関、小学校、教育委員会、福祉部局、保護者との交流、情報交換について取り組みが遅いため、夏休みを迎える前に学校長の協力で具体的に実施するように訴え、理解を得ました。4ページ、平田正隆議員。今定例会第2回においては、主に一般会計の補正予算についての議案が多くあり、昨今のコロナ対策における特別給付金を含む事業費関連が多くを占めました。議案については真摯な討議を得て可決されました。また、一般質問においてはコロナ関連を含め通学路の安全対策等多岐にわたり白熱した議論がされ有意義な議会となりました。今後も安心安全な田原本町の構築を目指し活動してまいります。藤井正人議員。ボランティア活動の推進について一般質問。多くのボランティアの方により町民の暮らしが支えられていますが、コロナ禍等により活動の存続が困難なことから、町に求める支援として活動場所の確保などについて質しました。行政が行き届かないところを支援する方々が活動しやすいように、場所の提供としてボランティア室の許可、利用場所の予約では前倒しで優遇できないか提案し、具体的検討と答弁。町民へのボランティア団体紹介が不十分と質し、今後あらゆる媒体で周知と答弁。早速、聴覚障害を持つ方への要約筆記者派遣制度について町ホームページに掲載されました。梶木博文議員。議会改革特別委員会ではコロナの経験を生かし、今後このようなことが起こっても議会が機能する準備の必要性、議論の場の確保ができる取り組みを積極的に行っている議会、また調整に関心を持ってもらうため、定例会案内チラシを電車の 中吊り広告風にデザインして配布している議会など、議会改革を積極的に行っている先進地の取り組みを紹介。再配置検討特別委員会では、今年度の計画である構想の段階での徹底した議論の必要性、また担当課だけではなく新たなプロジェクトチームを立ち上げて取り組むべきと求めました。村上清治議員。新型コロナウイルスの感染が減少傾向でありますが、東欧におけるウクライナ情勢の変化から3ヶ月以上が過ぎている中で、原油や穀物価格の上昇により、本庁においても物価の高騰の影響が感じられ、子育て世代や生活困窮者の生活に影響が出ています。その中で小中学校の児童生徒の給食費2ヶ月免除、コロナ濃厚接触などによる児童生徒の給食費、保育園児の保育料の免除など、国の支援策とは別に本庁独自のきめ細やかな支援策などを含め、補正予算による支援強化に努められました。今後も町民が安心して暮らせるまちづくりに努めていただきたいと思います。安田清和議員。浸水常習地域の解消に向けた県の平成緊急内水対策事業で、社会福祉協議会駐車場ほか雨水貯留施設に続き整備を進めている坂手地内の雨水貯留施設の整備工事請負契約について委員会で審査しました。十二川の水位上昇に合わせて自動に貯留する施設となる予定です。貯留量8400立方メートル。先に完成した社協駐車場の貯留施設は地下貯留ですが、本施設はオープン貯留地で深さが4メートルあることから、安全対策について訴え、フェンスの設置について配慮をお願いしました。内水被害の解消につながるものと賛成し、可決されました。古舘則明議員。国の地方創生臨時交付金の活用について、本庁の対応案が議会に提出。特に生活支援は学校給食の負担軽減、食材高騰費、出席できない児童生徒の給食費の免除、さらに2ヶ月分の免除、生活困窮者に対する特別給付金の対象拡大、子育て世帯生活支援特例給付金の給付額の上乗せ、水道料金のうち基本料金2ヶ月分免除など提案されており、賛成をしました。小中学校施設再配置検討特別委員会では、東、北、田原本小学校3校の統合で進めており、教育環境が今以上に良くなること、地域や保護者の理解が得られるよう取り組んでまいります。西川睦夫議員。森町長在任7年間の人事異動で、組織改編等を含め7回異動した職員が5人、6回5人、5回19人、4回42人、今回1年の勤務で別の部署に異動した職員が5人、2年で異動が7人でした。頻繁な異動の職員は能力を十分発揮できたのか、また11課で係長以上の同時異動があり、職務の混迷や住民サービスに支障はないのか質問しました。令和3年度の求職者は13人、そのうち精神的不調が12人、令和2年度も12人、早期退職者が11人、降格希望者が7年間で16人おられます。調整運営上、根源的な改善が必要ではないか、質問しました。議会を傍聴してみませんか。次回定例会は9月上旬に開催します。予定、問い合わせ、 議会事務局電話34-2119